聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられない。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
もうね、聞かないでって言ってるのに林田さん、
はい、
ちょっと聞いてくださいよ。
何ですか。
いいですか、
ええ、
聞かせられないラジオでは今年の5月ガンダム00勝手に応援番組を4回放送しましたよね。
4回しましたね。
それは私村山が、
はい、
ファーストガンダムしか知らない、
はい、
ファースト原理主義の、
まあ、ファーストしか受け入れることができない、
そんな林田アナウンサーに、
はい、
00の魅力を4週間にわたって熱く語るという、うん、
はい、
まあ、ある意味とんでもない企画でございましたけども、ま
あ、ある意味それだけの企画でしたけどね。
しかし私の熱意に応えた林田アナウンサーが、
はい、
テレビシリーズを全部視聴、
うん、はい、
やがてファンになっていくという劇的な経過をたどりまして、番組への反響も大変大きかったですね。そしてついに水島監督に電話インタビューをさせていただき、
は
い、
お送りしましたね。
そして今日、
はい、
うわ
うふわ
来ちゃいましたよ。
我々みんな裸です。
もうちょっと詳しくはこの後お話しますけれどもね。
ええ、
機動戦士ガンダム00水島誠二監督にインタビュ
ー。まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
改めてご紹介しましょう。劇場版機動戦士ガンダム00アウェイクニングオブザトレイルブレイザー監督の水島誠二さんです。
あ、どうも監督の水島誠二です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、ようこそ長崎へお越しくださいました。
はい、
ラジオ、
え、長崎いいとこですね。
長崎よかとこですね。
はい、
いや、あの水島誠二監督がですよ、林田さん、
はいはい、
この水島誠二監督がですよ、
はい、
NBC 本社7階の第一スタジオにいらっしゃいました。来ていただきました、
はい、今や水島って言ったらもう広か誠司かっていうぐらいの。
そうですよ、
本当ですよ、
ね、昔野球漫画を描いていた方もいらっしゃいましたね。真司が。
ああ
今誠司の時代
です。今誠司の時代ですよ。
ね、ラジオお聞きの皆さん、これはもはや通常のインタビューじゃありません。
ありませんね。
今第一スタジオは、
はい、
量子空間の、
はい、
あの暖かな、
はい、
黄金色の光に包まれて、
包まれてます。
私たちは皆今何も身につけていない
一糸まとわぬ姿でね、体型的には我々みんな分かり合えてますね。
分かり合
ってますね。
もう全て見えてますよ、
もうポンポンスーな感じですね、
スーッとしてます、
脳裏支配が飛び交ってますか今、
いや今日実はですね、今日というのは実は私たちの時間軸では11月13日の土曜日なんですが、長崎には黄砂が飛んできていて、空もなんとなく黄色っぽく見えていると気象庁は言ってますけれども、
はい、
違います。
違いますね。
量子空間です。
そうですね。
あ、量子空間ですね。
そうそうそう、長崎はまさにそういう今ね、環境ですね。
なるほど。あの、分かり合おうとして
ますから
。相互理解が、ね、今進んでますよ、
もうわざわざ監督に来ていただいてこんな話を、ね、してますけれども、あのなぜ監督が今回長崎に来てしまったのかということなんですよ、
はい、いやいや、もうこの間 あの、ね、この番組の電話インタビューの時にあの、ね、長崎に来てくださいよと言っていただいたんで行きたいなと、いうことで、はい、相談したところ来れちゃいましたね、なんか、はい。
聞かせられないラジオがついでじゃないんですか？
まあ、
きっかけなんですか？
きっかけですね。まあ、もともと、まあ、長崎って僕来たことがなかったので、行ってみたい街だとは思っていたんですが、まあ、この間の、インタビューの時に、ぜひいらしてくださいよって言っていただいて、まあ、これは、まあ、ラジオでじゃあぜひみたいなことを言ったんで、やっぱ男としてはね、言ったからには約束は守らなきゃと。いうの
も、
ありまして、まあ、言い訳ですよね。まあ、それで、まあ、もし、なんていうんですかね、オフィシャルに行けなくっても、まあ、自分で、 長崎行ってみたいから行ったついでに劇場でなんか挨拶とかしたらそれなりに形になるかしらと、思いながら松竹さんとかサンライズに相談したところ、いやだったらオフィシャルで行こうよということに、なってですね、はい、まあ、それがなんかその1週間ぐらいそんな話をしてたので今回急に来たみたいなノリになってるんですね。
結構急にいらっしゃいましたよね。
びっくりしたよね。
相当急に来たん
だ、はい、
多分真剣に話をその話をちゃんとしたのが2週間ぐらい前だったので、
あ、
で、まあ、その後こうババババッとこう動いていただいて、
まあ、オフィシャルに情報が出だしたのは本当に監督がいらっしゃる1週間前ですよ ね, ですね、
はい、でだからそれ一応だからまだ明確になっていないので、うん、その週の、まあ、水曜ぐらいには週末に確か言い始めたと思うんですけど、水曜ぐらいには行けそうだよと行こうっていうことは決まったんですけど、もろもろまだ決まってないからツイッターでもまだつぶやかないでねみたいな話もありつつ、
ストップがかかっていました、
はい、長崎行けそうだよぐらいな感じにしといてくださいみたいな、うん、多分なんか最初に長崎うんぬんみたいなのってそのあたりだと思うんですけどね。
で、まあ、ユナイテッドシネマ長崎と東方シネマズ長崎の2つの劇場で舞台挨拶をされたわけですが、
はい、
それぞれの劇場での告知が始まったのがまた火曜水曜ぐらいでしたかね。
4、5日前なんですよ。
そうなんですよ、
にもかかわらず結構お客さんが、ね、いらっしゃった
ね。そうですね、本当に、ね、こんな急な話なんで、うん、もうどれぐらい、ね、来れる方がいるのかなって、まあ、ちょっと心配だったんですけど行ってみたら本当に嬉しいことにね、たくさんのお客さん来ていただけて、
私もねユナイテッドシネマの舞台挨拶拝見したんですけどね、どユナイテッドシネマの第一列の真ん中の2人は若い女性でしたね、監督。
そうですね、 3人3名、
あ、3人3人、
はい、
なんかすごく可愛かったって聞きましたけど、
あ、そうですか、もう評判入ってますか。
東方さんもユナイテッドさんも一番前なんかガンダムその舞台挨拶、まあ、他の舞台挨拶は、ね、役者の子が、ね、一緒に行ったんで、まあ、当たり前だなと思ったんですけど、はい、すごいその一番前の席は女性が座ってる率が高いんですよね。
お、
もう今日両方ともすごい可愛らしい方が
今日は、監督を狙い撃つために来たわけでしょ、その3人は、
ね、ちょっとびっくりですよね、よくこんなむっさい男見に来るなみたいな、ね、
ファン層の幅広さを感じましたね。
今日はでも本当にすごく感じましたね、本当に老若男女、来ていただいてて、でお子さんも来てたんですけど、うん、割と真剣に真面目にお話も聞いてくれて、まあ、そんな、ね、深い話はしてないんですけど、どうしかと制作裏話みたいな感じが多かったんですが、でもなんかちゃんと聞いてくれて、
そこでですよ、はい、その制作裏話、今だからこそできるお話っていうのもあると思うんですよね。
はあ、いや、本当ね、ちょっと舞台挨拶で喋ってたら舞台挨拶限定のものなんで、
あ、そうです
か、まだちょっと傷が癒えてない人もいると思うんで、
傷
を忘れるような話をしちゃったんですか。
歯折れちゃった話がもう大丈夫だったんですか、この間聞いた。
歯がずっとあれですよね、
食いしばって
食いしばってたらボキっていったっていうのとか、まあ、そうですね、まあ、そんなことよりも割とこう作業的にだいぶこう大変だった人の話とかっていうのも、まあ、ありますし、まあ、一番大変だったのは、まあ、今日一緒に舞台挨拶だった IKEA プロデューサーだと思うんですけど、あ、まあ、初めての劇場作品、まあ、テレビも実は00が初プロデュースだったんですけど、まあ、その初物尽くしの中映画までこの企画をまあ牽引した男なんですけど、まあ、かなり公開までの、まあ、制作終了から公開までの期間がですね、まあ、歴史に残すぐらい、ギリギリだったんですよ。
あ、
まあ、その辺とかで、最後の1週間はのことは僕は覚えてませんって言ってました。
なんか缶詰になってたらしいですね。
そうですね、最後の作業をしていたその、まあ、音響から現像所にフィルムを彼は最後運ぶという、まあ、ミッションを担っていたんですけど、うん、僕らは音響作業が終わって、まあ、もうヘトヘトになって帰っていったんですけど、その後多分17、8時間はその音響スタジオで上がりを待ったりとかですね、各所にもろもろ連絡を入れたりとかしながら、ずっとこう頑張っていたと。
だって9月18日全国公開の、まあ、一部の地域長崎山梨を除いて全国9月18日公開 で、はい、で私スタッフの皆さんのツイッターとかブログも見てたんですけど、はい、結構8月の遅い時期までやってましたよね。
いや8月の遅い時期は9月の頭
まで、9月の頭までやってましたっけ、
はい、こんな直前まで
多分10日前ぐらいまでやってました。
すごいですね。
多分僕つぶやいてたんじゃないかしら。
いや読んでましたよ。8月の頭でしたっけ、はい、あれって。
そうですね。一番面白かったのが、はい、その、まあ、某ですね、その雑誌の別冊で、まあ、ムック本、最速ムック本みたいなものを出していただいたんですね。でそれの一番後ろにスタッフのこうツイッター風のコメントがこう載ってるんですけど、それが8月の31日発売の本だったんですけど、僕が映画できたなうって言ってるんですよ。でそれ本できた時にスタジオでみんなでそれ広げながらできてねえよ
できたことになってたはずだったんですね。
そう、本当は8月の27時ぐらいにはカンパケてる予定だったんですよ。全然上がってなかったっていう。そう結構みんな乾いた笑いで、ははははって監督こんなこと言ってるよっていう。
でも確かに映像を拝見しましたけど、まあ手が入ってますよね。
そうです、まあ、物量は本当にもうすごいんで、まあそのただ物量が多かったから間に合わなかった、遅くまで時間かかってしまったわけでもなくて、ちょっといろいろ本当にトラブルがあったりとか、まあ、映画ってやっぱり難しくてですね、で、まあ、どうしてもこの作業が後ろに下がってきたときに、うん、その圧力のかかっちゃう、まあ、セクションっていうのはあるんですけど、まあ、そこが要は予定通りにいかなかった上に、さらにやっぱりちゃんとした仕事をしたいということで、まあ、ここまで期間をくれって言ってたのが、ちょっとこうなかなか本当にその予定通りにいかなくて、まあ、結局前からこう積み重ねて徐々にこう遅れてきた、ことが影響してそうなってちゃってるんで、そこのセクションだけの問題じゃないんですけど、まあ、どうしても本当にギリギリになってしまった
んですよね。皆さんクオリティの高い仕事をしたいと思っているからそうなるわけですよね。
でまあ、ぶっちゃけその音の現場がだいぶそのおせおせになってしまって大変だったんですけど、あ、まあ、その音がそのつかない原因っていうのが、絵が完全にまだ出来上がっていないものに対して音をつけてるから、その最終形が見えてきたときにさらにこう
手直しが、
そう、直しが必要になってしまうんですね。だそれをこう、まあ、いたじこっこ的にやってる中で、まあ、一度ほぼ完成に近づいてもうこれでいいやと思った絵でも、その音の方がまだ頑張ってるっていう状況で後ろにずれてるから、僕ら絵の方ももうちょっといけんじゃないのみたいなことで、また作業を始めてしまうみたいな。
なるほど、もう量がもっともっと上を で目指しちゃうんだ。
林アナウンサーがですね、電話インタビューの時もお伝えしましたけど、はい、00は映像の千本ノックだと。
そうですね、
いやしかしですね、よくスポコンものでね、千本ノックを打っている俺たちコーチや監督も大変なんだって言ってるけど、大変だったんですね。
そうですね、もうだから本当にちょっとでもいい状態で、まあ、やっぱお客さんに見ていただきたい、皆さんに見てやりたいんで、まあ、本当にそれがもうみんなの支えになっている感じでしたね。あ、まあ、そのいわゆる実際に僕らの作業を、の完成を待ってる、まあ、配給の松竹さんとかもやっぱり池谷プロデューサーなんか実際に僕らがやってる作業に手を出すわけではなくって、そのいわゆるもろもろ調整して最終的にちゃんと映画館にかかるような形でやってくれてるんですけど、もう本当になんか何がところが起こったたんびにこうなんていうんですかね、こう力をこうなくしてこう呆然としている状態を目にして頑張ろうぜって僕の方がキャリアが上なんでこう葉っぱをかけて、
映画作りって大変なんだね。
テレビはやっぱり毎週締め切りが来ますし、そこで取りこぼした分をまだ先にもう一回回収しよう
か、フォローも聞くんだ。
そうなんですよね、テレビはだから最終的にうまく落としどころを見つけてどうやっていくかって作業なんですけど、映画ってそれがもう最後に大きくドカンとくるので、やってる最中は万中模索なんですよ。である程度形が見えてきたところでようやくそういうその整理の作業っていうのに手をつけられるような状態なんで、だそれが後ろに下がってしまえば下がってしまうほど周りに対するこうなんていうんですかね、発行作業のこう及ぼす影響も大きくなっちゃうから、どのタイミングで決断するかっていうのもすごく難しくて。
でも監督としては本当はもっともっと作り込みたかったところもあるんですか。
どちらかというとその出来上がったものに対してもう少しそのなんていうんですかね、もっと見やすく調整をしたいとか、まあぶっちゃけそのようやく1分の流れが劇場の形がちゃんとできた状態が、まあ、皆さんにお見せした形だとすると、まあ、再編集をしたいとかですね、まあ、今になっていい解決方法が思いついたそのエピソードのまとめ方を、あ、こうやりゃいいのかとかいうのは あの手をつけたいなとは思いますね。ただそういう要求を全部手出してると映画なんて一生完成しないんで、
映画って確かに一発ドンでさらにそれが残るという性格がありますもんね。
そうなんですよ。だから、うん、なんていうのかな、だからいっぺんそこでその今回うまくいかなかったってものがまた次を作るモチベーションにもなってくると思うんで。
い
やで
も監督ね大丈夫ですよ、あのブレードランナーみたいにいつまでもディレクターズカット版が出続ける作品もあります
なるほど、
うん、ねえ、だから、まあ、まああれは本当にいいのかどうかで、しかもほらあれじゃないですか、出したたんびに前のが良かったみたいな話もね出ちゃうんで、本当にそれが正解かどうかわからないので、
まあ難しいところですね。
そうですね、まあ、ただやっぱりそのあの時間内であの持てる力はもう本当にスタッフ全員あの総力戦であの作ったんで、テレビからずっと一緒にやった仲間でもう目指せる高みまではいけたんじゃないかなとは思いますけどね。
いやそりゃ食いしばった歯も折れるはずですねこれはね。
でもねそんな食いしばった食いしばった言ってるけど、まあ、確かに僕は食いしばってて折れたんだと思うんですけど、自覚はそんなにあったわけじゃないですし、あの作業してる間に辛いかっていうとそうでもないですね。やっぱりもうなんだろうな、しんどいとは思いますけど、もうその頃にはもう完成も見えてきてますし、とにかくゴールまでちゃんといい形で持っていって、みんなで終わった後にあのいい作品ができたねってやっぱ言えるようにしたいっていう気持ちの方が大きいので、現場もそんな殺伐とした空気も全然生まれてなかったですし、そういう意味ではいい現場だったなすごく思いますね。
だけどまだ打ち上げが済んでないらしいですね。
なんで、
まあ、あの単純にそのなんていうんですかね、やる時期を逸したっていうのも一つあるんですが、まあ、あのまだセカンドランも始まったばかりだっていうんで、
セカンドランっていうのはあの10月30日から公開が始まった地域のことですね。
で、それがその始まってからにしようよって話は前からしてたんですが、そしたらですね、あのマイスターの方々非常に忙しくって、
4人のマイスター
が、マイスターが忙しいんで
今売れっ子ですもんね。
スケジュールが合わない
なんか年末はウルトラマンの映画にも出たりとかね
そうですね、あのでも本当にみんなすごく人気のあるあの役者さんたちなん で4人が、僕がまあ4人絶対揃えてほしい、4人どころじゃなくて、まあ、本当はなるべくそのスタッフキャスト全員集まって、本当にこれでまあダブローの大きいプロジェクトとしては最後なんで、みんなでそれを分かち合いたいなっていう言ってたら、あのすごくそれもだから、あの池谷プロデューサーがその僕の言葉をすごく重んじてくれて調整してくれたんですけど、この間神妙な顔でやってきて、監督あの11月中無理そうなんですけどって、何があって聞いたら打ち上げって、あれなんでって言ったら、いやもう役者の方々がやっぱりなかなかって、ああそうだろうねって、いつぐらいになりそうなのって、12月の中ぐらいかなって、忘年会だねみたいな、
忘年会クリスマスパーティーですねそれは、
すごい渋い顔してます歯折れたの池谷さんじゃないですよね
池谷くん、池谷さんはあの頭が真っ白になって1週間
髪の毛が、
あでもね白髪増えましたよこれ。
あそう、するんだねプロデューサー職ってね、サンライズのね
相当でもね打たれ強いって評判の男なんですよね
水島監督がだいぶ打ったんじゃないですかそれは。
それは間違いない
、3本の打ちすぎたね、
はい、お話はまだまだ続きます。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
本日20日18時よりドラム B7 にてライブイベントロールロールロックが開催。さらにライブ開催に合わせてドラム B7 2階にワイワイ貿易長崎がんばるバイ店がプレオープン。今からでも間に合う、ここでしか味わえない極太ロックサウンドをお見逃しなく。
プレゼントです。11月中旬ワイワイ貿易の長崎進出を記念して、パリーグの6球団のユニフォームを着たワンピースのルフィとチョッパーの首振りフィギュアをそれぞれお一人の方にプレゼント。どの球団が届くかはお楽しみに。キーワードはワンピースです。欲しい方は NBC ラジオのウェブサイトにアクセス、番組ホームページの応募フォームからご応募ください。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。締め切りは11月26日です。今日のキーワードはワンピースです。どしどしご応募ください。
今日は NBC 第一スタジオに水島誠二監督をお迎えしております。感激であります、ありがとうございます。
いい
ガンダム00の世界観というのが本当によくできていてといいますか、構築されていて、ガンダムでは初めての西暦の話でもあると、
はい、
ね、まあ、そしてテレビだけを見ていて非常にこう理解できないというか、2回見て3回見てやっと気づくことができるぐらい、こう細かいディティールまで凝ってますよね。
あ、そうですね、まあ、まあ、本当はね、その1回見た段階でこう伝わる方が、まあ、いいんでしょうけど、まあ、どうしてもそういう風な、まあ、作り方になってしまうというか、
そこはね、でも賛否両論ひょっとしたらあるのかもしれないと思うんですよ、はい、私なんかは2回見て3回見て、あ、なんだ、ロックオンってここで2人とも出てきてるじゃんって後で気づいたりとか、うん、はい、そういうシーンが結構あるので、私なんかはすごいなと思う、まあ、人によっては1回で見れなきゃという人もいるかもしれないんですけれども、
まあ、今は結局その、まあ、ビデオに撮ったりとか、ソフトを買っていただいて見直してみたりとかっていうことを、まあ、考えて、まあ、なんていうんですかね、わざとそういうふうに僕自身も1回で見れて全部分かっちゃわない方が、まあ、勘のいい人だったら分かるぐらいな感じにしときたいなと思いながら作ってる部分はあるんですけど、あ、まあ、でもやっぱりテレビの夕方にやるものなので、まあ、もう少し分かりやすくてもいいのかなって、それは割と常に葛藤を持ちながら、
葛藤ですよね、
はい、ある意味2回目も楽しめるわけですよね。
そうですね、まあ、うん、まあ、何分その要素の多いお話なので、うん、そうなってくると、まあ、割と特にテレビとかちょっとよそ見してる間に見逃したシーンが実は、まあ、伏線になっていたりとかと、ね、いうのは、うん、どうしてもやっぱりそういう作り方になってしまうんで、
ね、監督だってね、カット短すぎますよ、オープニングにしたって。お、2回目今日見たんですけど、うん、2回目の発見が本当たくさんありましたもん。
そうでしょう、
オープニングの短いカットにね、あ、これ、あ、これって1回見たから分かるのがいっぱいあるのよ。
映画版もそうだもん、
ね、そうなんだよ。
で、ね、この00を見ていく中で非常に助かったし、また広がりがあったのが、ホビージャパンと電撃ホビーマガジンとガンダムエースにそれぞれ連載されている、はい、いわゆる外伝ですよね。これが世界観を広げる役割も持っていたし、また、はい、アニメ本編をこう理解する手助けにもなっていたという。
そうですね、まあ、ガンダム自体がやっぱりちょっとそういう複合的なコンテンツであるということは一番最初にやっぱり言われたので、うん、で外伝が平行で動くからにはそことのこうなんですか親密感というか、そのオフィシャル感というのをきちっと最初から打ち出そうよっていうんで、まあ、SF 設定をだから外伝全体的にコントロールしてもらってる千葉さんにお願いしたのもそういう経緯があってなんで、
だからこれまでのガンダムになかった部分でもありますよね、それもね。
そうですね、もともとはやっぱりガンダム自体が大きいそういうコンテンツなので、まあ、シードさんとかもやってたんですけど、よりそれを、まあ、なんていうんですかね、肯定的にっていうか、最初からじゃあ全部それをやることを前提にみんなでチームを作ろうよっていうのはダブルの時には言ってましたね。
そうですか。いや、ファーストシーズンとセカンドシーズンの間の半年が空いてたでしょ、
はい、
もうそれがもうね、待ち遠しくて待ち遠しくてでそれを埋めてくれたのがやっぱり外伝ねっていうところもあるし、
そうですね、うん、
で今劇場版が、放映が終了した地域もあるんですけれども、ガンダムエースの方でまだ外伝の連載も続いていて、ね、結構今関わってらっしゃるんでしょ。
そうですね、トイタさんの漫画に関しては多分今まで以上にちょっと深く関わらせてもらってますね。割とチェックには回ってくるんですけど、そんなに綿密に打ち合わせるっていうよりは、その千葉さんから質問いただいたこととか、こういう形でやってますよっていうのは、そのテレビと両方同時に打ち合わせをしているので、そういうところで解消してきてたんですけど、まあ、今もうテレビの方も完全に終わっているので、僕の方ももう少しじゃあ深くこれに関しては映画と短い映画が短い期間のお話なので、まあ、そことの連動性っていうか、その中でのそのエピソードの演出意図とかも含めてちょっとお話をしたりとかやってます。
あ、そっか、映画って確かに短い期間でのお話ですよね。
そうなんですよ、
考えてみたら、
で、まあ、そういう意味ではそのなんですか、今まで以上にその起こってる時系列とかのその兼ね合いが、こちらがどう思ってその時間経過を本編で描いたかっていうのが、そのやっぱりどうしても伝わってない部分とかがあって、それをこちらの方でこういうつもりでやっているから、ここでこれを出してるのはこういうことなんだよっていうのをもう一回すり合わせてみたりとか、
やっぱり面白いですね、そのあたりの裏側の
事情は
ね。
緻密だ。
緻密ですよね。
作ってらっしゃる。
そしてせっかく監督をお迎えしたのにもうお別れの時間が近づいてきてます
ね。我々の時間配分に緻密さがなかったですね。
もううまいこと言うね。どうしましょうか。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？
林田さん、
はい、
どうしよう。
もう先週の放送の中で来週はヤマトやるって言っちゃったよ。
言っちゃいましたよね。
変更。
水島監督、
はい、
来週も出ていただいてよろしいでしょうか。
わかりました。はい、
やった。2週連続出演決定。
今決まりました。
こんな番組です。
本当申し訳ないんですがありがとうございます。来週も水島誠二監督ロングインタビューということで、はい、ありがとうございます。残り時間もあと1分20秒ぐらいになりました。
はい、
この番組ポッドキャストでも配信中。詳しくは NBC のホームページをチェック。ウェブを通じてメールを送信することもできますよ。ツイッターでも番組情報を発信中。アカウントはアットマーク聞かせられない、ハッシュタグはシャープ聞から D。 ツイッターをご存知の方はぜひアクセスしてくださいね。ハガキでもファックスでも送って構わないのでぜひお送りくださいませ。休みにしても監督今日は本当にありがとうございました。
はい、いえいえ、
感無量ですね。
感無量ですね。でもまだ聞きたいこと僕聞けてないのよね。
あ、そうです。あの林アナウンサーがどうしても聞きたいことがあるという、
はい、
ことなんですよ。
また来週の放送分の中でそれは、
はい、
おいおい伺いたいと思います。
おいおいね、
おいおいね。
聞く時間があると思うんです
よ。本当だね。
ということで水島監督とりあえずはお別れ、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もですけどね、聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。